FM 広報藤沢、本日は年末もしっかり防犯交通安全対策をしましょうということで、防犯交通安全課の増田さんと佐藤さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは今年の藤沢市内における防犯に関するトピックスについて教えてください。増田さんお願いします。
今年の市内の刑法犯認知件数は10月末現在で1717件と、昨年の同じ時期の2032件より315件も減少しております。この数字は一昨年の2140件と比べましても423件も減少しておるということで、非常に少ない数字となっております。でその要因といたしましては、窃盗が昨年に比べて257件減少しておりますので、こちらが大きく影響しているものと考えられます。なお最近の犯罪で気をつけていただきたいことは、振り込め詐欺を含む特殊詐欺でありまして、今年は10月末現在で市内で88件、2億3800万円の被害が出ております。こちらは過去最高となった昨年1年間の112件、2億1400万円より被害件数は24件少ないものの、被害額はすでに2400万円上回っておりまして、被害額が2億円を超えるのはこれで3年連続となり、深刻な状況が続いています。
深刻な状況が続いている特殊詐欺についてご紹介いただきました。こういった特殊詐欺の被害に遭わないためには、どのようなことを私たちは気をつけたらいいのでしょうか。
特殊詐欺はご自宅の固定電話に電話してくる場合がほとんどでありまして、被害を防ぐためには知らない相手からの電話に出ないことが最も簡単で効果的です。具体的な対策方法といたしましては、ナンバーディスプレイのサービスの利用ですとか、留守番電話機能を活用し、相手の電話番号と名前を確認してから電話に出ること、それから通話内容を録音する迷惑電話防止機器の取り付けや、ご自宅の電話機を迷惑電話防止機能付きのものに買い替えるということで、大きな抑止力となります。また、電話以外でもメールや手紙、はがきがご自宅に届き、指定された連絡先に電話したら詐欺だったという架空請求なども多く発生しています。このようなケースでは、手紙に記載の連絡先ではなく、相手先の正規の連絡先に連絡して事実確認をするか、警察へ相談するようにしましょう。また、全体的に詐欺の犯人は一旦話を聞いてしまいますと、家族や警察へ相談されることを警戒し、考える時間を与えず、その場でお金の支払いを求めてきます。話を聞いてしまい、その場でお金を請求された場合は、強引にでも電話を切っていただいて、ご家族や警察へ相談してください。
詳しい対策について教えていただきました。それでは、年末年始、この時期に特に注意が必要なことも教えてください。
冒頭で刑法犯罪全体の件数は減少傾向にあると申し上げましたが、特殊詐欺以外にも自転車盗や空き巣などの被害はなくなったわけではありません。これから年末が近づくにつれ、皆様忙しくなりまして、防犯対策に気が回らなくなりがちになります。年始の挨拶回りなどで家を空ける機会も増えます。そういった機会だからこそ油断せず、お出かけ先で手荷物や財布などの貴重品から目を離さないことですとか、玄関や窓の施錠の徹底といった当たり前の対策を心がけていただきたいと思います。また、特殊詐欺は大都市近郊に被害が集中しているという特徴があります。警察庁の中計では、今年上半期の特殊詐欺の認知件数は8025件で、被害額は146億1000万円にもなります。このうち東京都だけで1946件で全体の 24.2% を占め、神奈川県の1320件、大阪府の783件、埼玉県の768件、千葉県の711件を加えた5都府県で認知件数全体の 68.9% を占めています。 ポンシを含む大都市近郊にどれだけ被害が集中しているかお分かりいただけるかと思います。また今年の4月から6月に警察庁が全国の都道府県警察本部を対象に実施した特殊詐欺の予兆電話の特別調査においては、全国で 35,289 件を把握したうち、東京都が9,942 件で最も多く、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府を含めた5都府県で全体の 62.2% を占めていたそうです。予兆電話の件数が多いと特殊詐欺の認知件数が多い傾向にあるといえ、予兆電話に騙されないこと、相手にしないことがとても重要です。年末年始にそのような地域のご家族のもとへ帰省する予定がある方は、帰省先の電話機の設定を確認し、対策を取っていただきたいと思います。
それでは続いて、今年の藤沢市内における交通安全に関するトピックスについて、佐藤さんお願いします。
日が暮れるのが早くなってきましたね。日が暮れるときは、藤沢はもちろん全国的にも一番事故が多い時間帯です。今日は自転車を運転する方と歩行者に気をつけてほしいことをご案内いたします。
それではまずは自転車を運転する方はどのようなことに気をつけるべきか教えてください。
自転車を運転する方は忘れずにライトを点灯しましょう。ライトの点灯は自分が見るためだけではないです。ライトは周囲の人や車両に自転車の存在をアピールする目的もあります。早めに点灯することで交通事故防止につながります。夕暮れ時には早めにライトを点灯しましょう。また自転車は道路交通法上車やバイクと同じ車両とされており、違反行為には罰金が課せられます。夜間にライトを点灯せずに運転することは5万円以下の罰金です。暗くなったらライトをつくかまず確認し、つかない場合は修理に出しましょう。
それでは続いて歩行者の方などはどのようなことに気をつけるべきか教えてください。
寒いとついつい黒いコートやダウンを着がちですが、夜車や自転車からは非常に見えづらいです。歩行者は明るい服装を心がけ反射材を着用しましょう。反射材は車や自転車に歩行者の存在を早いうちに知らせることができるので、反射材をつけている人はつけていない人より発見されやすくなり、事故に遭いにくくなります。
自転車の方、そして歩行者の方ということで教えていただきました。それでは、自動車を運転される方も年末年始、やはり気をつけるべきことがあるかと思います。教えてください。
年末年始はお酒の機会が増えますね。ちょっとの距離だから、慣れている道だから、そんな軽い気持ちが一生かかっても償えない悲惨な事故を引き起こします。絶対に飲酒運転をしない、させないようにしましょう。なお自動車だけでなく自転車も飲酒運転はダメです。気をつけましょう。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。増田さんお願いします。
特殊詐欺につきましては、警察でも取り締まりに力を入れており、検挙件数、検挙者数ともに年々増えております。本市でも警察と連携し、さまざまな手法で注意喚起を行っていますが、なかなか被害減少につながっておりません。そのような状況で被害を防ぐためには、ご自身やご家族が自分の身は自分で守るという意識を持ち、対策することが何よりも重要です。しかし、犯罪意識を持ったとしても、ご自分やご家族の方が騙されることはない、関係ないと思い、何も対策しないということではとても危険です。具体的な対策方法といたしましては、電話においては知らない相手からの電話には出ないようにするほか、不審な電話がかかってきた場合の対応策をイメージしておいてもらいたいと思います。そして詐欺の電話を受けてしまった場合には、相手の話を遮ってでも一旦電話を切り、家族や警察などへ相談していただきたいと思います。また最近では若い世代の間でお友達からお金になるアルバイトがあると誘われ、知らない間に詐欺犯になっていて逮捕されてしまうという事例が相次いでいるそうです。詐欺の被害に遭いやすい高齢者の被害防止だけでなく、お子さんに対しても詐欺に加担してしまわないよう 注意をしていただきたいと思います。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は年末もしっかりと防犯交通安全対策をしましょうということで、防犯交通安全課の増田さんと佐藤さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。